瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。それで今回はですね、瀬戸市シティプロモーション課の加藤さんから広報瀬戸の最新号についてお話を伺ってまいります。加藤さんとはお電話がつながってます。加藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、まず今日はですね、この広報瀬戸7月号の紙面から注目情報を教えていただけるということなんですが、もう皆さんの手元にはね届いていると思いますので、ぜひそちら手に取ってご覧いただきながらお聞きいただければと思います。広報瀬戸7月号、まず表紙をご覧いただくと、これいつもと違って横向きのレイアウトになってますね。
はい、今回の7月号の表紙の写真はですね、下原川町の自然あふれる景色を、はい、表紙一面に採用するために横向きにさせていただきました、はい。今月号の特集はですね、まだまだ謎を秘めた生き物、オオサンショウウオ図鑑として、この下原川町の蛇ヶ洞川というところに生息しているオオサンショウウオについてご紹介しております。
はい、それにつながりますね、この表紙が下原川町のまさに本当に自然豊かな広がりのある写真になってますよね。はい、はい、そしてですね、さあ中を開いていきますと、そのオオサンショウウオの記事が4ページからずっと9ページにかけてあるわけなんですが、瀬戸に住んでいるとね、オオサンショウにまつわることはよく耳にすると思うんですけれども、実際に見たことのない方もいらっしゃると思います。私もそうなんですが、ぜひ詳しく教えてください。
はい、オオサンショウウオなんですけれども、全長が最大150センチにもなるようなもので、はい、世界最大級の両生類でして、国の特別天然記念物にも指定されております、はい。なんかちょっと大きくてなんだか怖いなっていう感じもすると思うんですけれども、その生き様はちょっといろいろチャーミングでして、例えばオオサンショウウオはカエルと同じこう両生類なので、はい、エラ呼吸から大人の個体になったら肺呼吸に変わるんですよね、はい。でも一生のほとんどをこう水中の中で過ごすので、息継ぎのためにこう20分に1回くらい顔先を出してこう息継ぎしに来るんですよ。
そうですね、そうしないといけないですね、
はい。ずっとエラ呼吸でいいんじゃないのかなっていうふうに私個人的に思ってしまうんですけれども、そんなチャーミングな姿だったりとか、あとオサンショウは夜行性で、日中は川岸にあるこう 横に穴があるんですけれども、はい、そういったくぼみとか大きな岩の下に潜んでおります、でスイスで発見された約2300万年前の化石と今の姿がほとんど変わってないので、生きた化石というふうにも言われております、で国の特別天然記念物ということで、生きたまま解剖ができない、ちょっと保護しなきゃいけないので、解剖できないので、実はまだまだ謎の多い生き物ということですね、はい。例えば、オスとメスの見分けがパッとすぐにできなかったりですか、あといつから瀬戸にいるんだろうということも明確じゃなかったりとか、なんか寿命が長生きすぎてまだまだ分かっていないとか、こう謎が多い生き物でして、ちなみに寿命については、飼育下の寿命で50年10ヶ月っていう記録があるんですけれども、もう実際は人間と同じで70年生きるとも100年生きるともいうふうにも言われているみたいなんですね。
なるほど、まだまだ本当に謎が多いということなんですね、ただその謎の多いオオサンショウウオがこの瀬戸市下原川の蛇ヶ洞川に生息しているということなんですが、これその蛇ヶ洞川のオオサンショウ、これは在来種になるんですか？
そうです、はい。ただちょっと近年ですね、異変が見られるようになってきております、そのことについて広報の7月号でもご紹介しているんですけれども、瀬戸市では2006年から2009年に本格的な生息分布調査を行った際に、通常の在来種とはちょっと異なる、体の色はちょっと白っぽくって黒い斑点がこう細かいっていう個体が発見されました、でその数年後に行った DNA 解析の結果ですね、この個体が 在来種、今までいたものと、うん、あと中国原産の中国オオサンショウウオっていう、この間に生まれた交雑個体っていうものであると分かったんですね。でこうした交雑種はですね、2011年に京都市の方ですね、鴨川上流で発見されて以来、全国各所で発見されていて、全国的な問題にもなっております。
なるほど、
はい、はい。ただ在来種の日本のオオサンショウやその中国の中国オオサンショウはどちらも絶滅危惧種でして、はい、これまではあの国際条例や国内の法令で、このそのものの移動ですとか飼育の制限が行われてきたんですけれども、これらの間で生まれた交雑種っていうのはどのように扱うかが決まりがなかったんですよね、はい、ですがこの間7月1日からこれらの交雑種等はですね、特定外来生物っていうものに指定されて、ようやく規制が始まったっていうところになります、
はい
はい。で瀬戸市では在来種のオオサンショウを守るために定期的に河川調査を行って、捕獲した個体の細胞片をちょっと採取して、DNA 解析に出したりして調査を進めて、交雑個体をこう生息地に元に戻さないような取り組みを行っているところです、
なるほどね、そういったことがまたね広報に詳しく載っているんですが、改めて地域で何か取り組みをされていることってあるんでしょうか。
はい、今回特集にあたって、下花川地域の瀬戸オオサンショウウオの会の方ですとか、あと名古屋産業大学の皆さんとかにお話を伺いました、瀬戸オオサンショウウオの会の皆さんは、環境保全のための河川の草刈りですとか、ゴミが落ちてたりするのでそういう不法投棄のものの清掃活動とか、あとオオサンショウウオの夜間観察会っていうのをこう、7月8月9月に行ってたりするんですけれども、そういったものを行っていたり、あと小学校の自然学習への協力などを行っております、
はい。
でその方にお話を伺いしたら、清掃活動や夜間観察会には市外や県外からの参加者も見えますので、皆さんに貴重な自然環境を守っていただく意識をこう持っていただきたいですっていうふうにおっしゃってみたのと、あと名古屋産業大学のエコレク部の皆さんですね、瀬戸市の環境課と共同してこの地域の環境保全についてこう啓発活動を行っていらっしゃるんですけれども、開発された啓発ゲームマイビオアイチというものをですね、考案されて、ゲームを楽しんだ後は実際に生き物を見てみたいと思ってほしいっていうですね、環境保全のためには次の世代が生き物に関心を持って引き継いでいくことが大事だと思いますっていうふうにおっしゃっていただきました。
は
い、また掛川小学校の児童の皆さんとかにもですね、お話を伺ったんですけれども、なんか登下校中に出会ったことあるよとか、そういった生の声もいただきました。
そうなんですね、
はい
はい。そういったものが改めまして広報セット7月号の4ページから9ページにかけて、載っておりますので、ぜひね、謎の多い生き物ということで、その謎についてもね、それぞれ、生態の秘密っていうことで載っておりますので、ぜひその辺もね、読んでいただければ、本当に身近に住んでいるということですからね、
はい。
また瀬戸市でも ね、このオオサンショウウオの清掃や、ね、観察会も行っておりますのでね、そういったのにもぜひご参加いただければと思います、さあ最後にもう一言何かありますでしょうか。
はい、改めてなんですけれども、川の食物連鎖で頂点に位置するそのオオサンショウになるんですけれども、たくさんの生き物に支えられて生きているっていうことになるんですね、つまりその生息地である下花川のこのジャガホラエリアには、豊かな生き物とか自然環境が残されているので、こう2300万年前から生きてきた大先輩であるこのオオサンショウがいなくなってしまわないように、今一度私たちにできることを考えるこうきっかけにしていただけたらなというふうに思っております。
まさにその通りですね、この瀬戸に住む我々よりも大先輩ですもんね、
はい、
ぜひこの環境を、ね、守っていけたらと思います、今回はですね、シティプロモーション課の加藤さんに広報瀬戸7月号についてご紹介をいただきました。加藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。